田中と
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今週もアーティストの紹介の前にまずはこのコーナーから参りましょう。田中アート今日はこんな日。日本一早いと思われる田中アートの今日はこんな日。2週続けて今日はこんな日、
はい、
嬉しいですね。よかったですね。22日になりました、
うん、
今日は1946年に漫画サザエさんの連載が開始された日だそうです。夕刊福日という新聞だったそうです、うんうん、今も続いているテレビアニメはこのずっと後の1969年からだそうですが、うん、もうそれでももう53年を超える長寿番組なんですね、うんうん、もうギネス世界記録ということですからすごいですよね、うん、ただですね土日がお休みで月曜日からお仕事の方はサザエさんが始まるとあ明日から仕事かっていうねそういう気持ちになってしまうそうなんですけど、
うん、小学校の時私そうでしたよ、
うん、
学校が
そうああもう明日学校かって小学校の時は思った。
あ
サラリーマンみたいな。
いや絶対見てんだけどね。絶対見てるから
見ちゃうけど、ね、
そうそうそう見終わるとああもう日曜日終わりだっていう、うん、そうだから小学生なんで確か18時半とかからでしょサザエさんって、うん、で見終わるともう7時でしょ夜の7時でしょ、うん、でそろそろもう寝るかみたいな感じだから
うん、
うんそうするとああもう終わ日曜日終わって明日学校かってでもクラスのみんな言ってたよ。
あ
そう、
じゃあサザエさんの時はね皆さんお子さんも、ね、おじさん化するという
大変だな。ねで今の子たちはねもちろんサザエさんを見てる子たちもいっぱいいると思うけどもういろんなことがあるね。いろんなのがあるから、
うんうね、楽しい気持ちで漫画を見てほしいですね。そして今日はもう一つありますよ、うん警視庁が初めてポリグラフ嘘発見器をテストした日、試しに使ってみた日ということなんですね、うんうん、1947年、76年前、
うん、
結構前ですよね。
そうね。
これアメリカ製の機械だったそうですが当時はほぼほぼ役に立たない代物だったという、まあ、76年前ですからね、うん、でこの機械ポリグラフですが本来は医療機器でこう改良されて今では実際の捜査で使われたり裁判でも証拠として採用されたりもするということなんだそうです、うん、お二人は今までのこの人生で数多くの嘘を重ねてこられたと思いますがその中で言える範囲で一つ二つ実況をしてみましょう。
なんだろう
嘘か、
ね、ちょっとねいっぱいありそうな竹見さん後回しにして田中アートさんどうですか。
どうだろう別に人を傷つけるとかじゃないですけど、うん、なんかアメリカにいる時にあのトイフルって試験があるんですよあの大学の入るのに、うん、入る時とかはそういうので使う試験があって、うん、その点数をみんなに何点だったみたいな時にすっげー悪くて最初、
うん、
悪かったのにちょっとあの上で言ったんですよ点数を、うん、結構ちょっといい点数で言ったらそれが見られて全然低いじゃんみたいなのがあってその次の時めちゃめちゃいい点取ったんですけどなんかその時悔しかったですね。なんか嘘ついて見られてなんとも言えない気分でしたね。くそーみたいな。それで頑張ったんですけど頑張っていい点取ったからいいんですけど、うん、あれは悔しかったですね。なんで嘘ついたのかも分かんないですね。で3日あったから恥ずかしかったですねもう二度とああいうことはしないですね。
あじゃあそれ以降自供するようなことは、
うん、キャバクラで飛ぶ人間コンテストのそのチームなんだって言ってみんなで飲んだことあります
何それ何自分がそのメンバーだっていうことを嘘ついて、
全員でやりましたね。あそうなんだすごいねなんて言われて、
うん、
なんかエイプリルフールみたいなそうですか。まあ可愛い嘘ですね。
まあまあまあ、ね、
決して人を傷つける嘘ではない
で、ね、ではなかったと思います、ね、
これはね大丈夫ですね、はい、無罪、は
い、無罪OK ですね、う
ん、じゃあね有罪が多そう。いや
有罪が多そう。
ね
いろいろねいろいろ考えて今ねこうずっとこうやってこう考えてたんですけど、 まあ、まず今つくことはないよね、
うん、今はない
、うん、今は本当ないよね。なんかね、下手にこうね、やっぱほらすると、
まあそうですね、
まあね、いろいろ問題がありますからね。
立場が立場ですからね、
う
ん、
そうそうそうそう、
まあ、年齢も年齢ですしね、
う
ん、
そうだから。でもね、
前は、
うん、こうね、10代の頃にね、パラパラパラパラパラってやってた頃とかに、
え、今日から俺はみたいな
、ね、警察の人にこう補導されてって言った時に、僕見学してただけです
とか、ね、あ、なるほど。
そんなぐらいなようなもんですよそれは嘘つけってね。
そうですね、
嘘バレる、
完全にもう
主催ですか、ね、
有罪そんなようなぐらいですよ
はい、じゃあね、
いやいや、あなたはないの。
ああ、そうです、
何もないですね。
絶対あります、それが嘘です、ね、
あ、何もないですね
何を言ってんの。
1個ぐらいありますよね。
そうそうそう、肋骨折ったぐらいかな
それ嘘じゃないですよ本当に折れてる、
はい、折れたって言いながらも、もうあの不完全骨折だったというね、うん、
あ、まあ、
完全には折れてないけどね、完全に折った手で持った手であ
、話を盛るぐらいはありますね。でも
どうしてもね、
はい、それはありますね、
うん、なんか場を盛り上げるために盛っちゃう、うんうん、そう、
気質ですよ ね、
ね、はい、これは ね、 ね、無罪以上、田中アートの今日はこんな日でした
、はい
はい、
さあ続いては4月のアーティストピックアップバンドを紹介していただきましょう。
はい、今週もですね、ブロンディプラスティックワゴンを紹介したいと思います、
うん、ケイズドリームからは1ヶ月間一組のアーティストを推すということで、今月はねすごいかっこいいバンドでね、
はい、
うん、今月もうですね、
もうですね、
うん、それでは曲を聴かせてください。
はい、それでは聴いてください、ブロンディプラスティックワゴンでスターダストライフ。
4月のケイズドリームのピックアップバンド、ブロンディープラスティックワゴンでスターダストライフでした。
はい、まあ、この曲は現メンバーによる再録音曲っていうことで、
あ、そうですね、
ね、リリースされてっていう、はい、まあ、だから今はね、今でね、久しぶりにしっかりこうバンドとして作ったこう音っていうかあれなんでいいんだと思うんですけど、はい、前のメンバーでこの曲とか聞いたことあるの？
そうですね、もう初期のメンバーのは聞いたことありますね、
うん、
でやっぱそのイメージが、ブロンディプラスティックワゴンのイメージがやっぱり強いっちゃ強いんですけど、だその後そのメンバー抜けたりとかしてって、でもうソロでサポートメンバーとかでやってたんですけど、うん、そのサポートメンバーももうメンバーのようにこうずっと一緒だったりとかするんで、それはサポートなのかなっていう状態のバンドではあったんで、で今のメンバーももうメンバーなんですかね、うん、もはやわからないぐらいの感じなんでもうメンバーでいいじゃないかみたいな感じですけどね、そこのラインがわかんないですね僕には。 だからもう今回こうやって撮って音としてこう出すのを聞いてると、やっぱそれを聞いてもやっぱメンバーじゃないかと思っちゃいます、
うん、もうちゃんとしたねバンドのこうサウンドになってるっていうか、ね、
そうですね、うんうん、なんで同じ曲でもやっぱり違いますけど、うん、すごい今の状態ってすごいいいんだろうなとは思ってます
ね、うん、はい、20年以上のバンドですもんね、結成してから、ね、
はい、ボーカルがすごいこだわるんですよ音とか。
あ、そうだ、レコーディングもすごいって言ってましたね。
そうなんですよ、こだわるんで、そこに対して納得いってる人とか、その本人が納得できるようなことをできる人間しか多分で一緒にはできないと思うんですよね、
うんうん、じゃあ本当に息の合ったメンバーなんですね。
そうだと思います、うん、この前もなんかちょっと話してましたけど、すごいいいんだっていう話してて、なんで、あ、ようやくまたきちっと動き出せるんじゃないかなって感じが見えますね、
うん、はい、ブロンディープラスティックワゴン、スケジュールなどはホームページチェックしてみてください。またケイズドリームのスケジュールもホームページチェックお願いします。田中さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケズドリームです。
インディーズ情報満載、ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
続いてはライブ情報をお送りするライブラッシュです。各地のライブハウスからおすすめのアーティストなどを紹介していただきます。今回は先週に引き続き、あのライブハウスですね。
はい、新宿区新大久保にあるライブハウス、アースダムの向井代表に登場してもらいます。
向井さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週はね、こうアースダムがどういうところにあって、はい、どういうアーティストが出てるのかみたいなね、お店のことをちょっと聞かせてもらったんですけれども、
はい、
今週はですね、向井代表のことをいろいろと聞かせてもらいたいなと。はい、向井代表って言ってますけどね、もう先週もちょっと触れましたけど、ね、お店買い取っちゃって、もう店長だったのに代表になっちゃったっていうね。
そうなんですよね、はい、
何、結構いろいろあったの？
そうなんですよね、いろいろあったんですけど、その後のコロナでさらに大変なことになったんでいろいろですよね。
なるほどね、はい、じゃあその辺のこうね、経緯聞いてると多分こうコーナー終わっちゃいそうなんで。
そうですね
またそれはちょっと会った時にでも、はい、みたいな
、ゆっくり、はい
まあでもね、向井さんもね、もうライブハウスで働き出して長いですよね、はい、
何年になるか、20代ぐらいから勝手に新宿アンティロックっていうライブハウスに毎日遊び行ってて、うん、いつの間にかアルバイトになったっていう経緯があったんでね。
うん、
はい、
ねえ、20代の頃からっつってるけど、今何十代になったの？
僕50なんです。もう53です。
ああ、
はい、
じゃあもうね、長いね、30年
30年ぐらいはやっていますね、ライブハウス界は。はい、
最初の頃ライブハウスのどこが好きだったんですか？
いや、なんでしょうね、なんか とにかく毎日こう遊び行けたんですよね。はい、
毎日遊びに行ってたの？
僕毎日行ってたんですよ。
アンチの国？
アンチの国。
用事もないのに？
用事もないのに。
あの好きなアーティストの方とかいらしたんですか？は
い、いや僕もバンド実はやっておりまして、
ね、あ、そうだったんです。
でやるのも見るのも好きで。
あ、そ
んな、はい、いやいやあれですよ、もう人気バンドのドラマーですから。
いやいやいや、
彼は、
はい、あ、そうですか。もう根っからのライブハウスが好きと。
そうですね、ずっといましたね。まあ、今でもいるんですけど。
そうだよね、買い取っちゃったもんね、ライブハウスね。
そうだ。
じゃあもう住んでいらっしゃるということ。
いやいやいや、ないですけど。
扉開けたらお風呂があったり。
もうまだだいぶ近いかもしれない。
まあね、でもね、ライブハウスでね、そんだけ働いてきてて、うん、今はね、もう本当運営側にこうどっぷりとね、
そうですね、
はい、来てるけど、もうやっぱりライブハウスで働いてて、
はい、
まあ、この仕事やっててよかったなって思う時ってどういう時
なんですかね。やっぱりこういろいろあれですよね、またコロナの話になっちゃいますけど、
うん、
まあ、助けてくれる方も多いですよね、
うん、
なんかいろいろと、
うん、
こうライブができなきゃライブじゃない何かグッズを、例えばバンドのグッズを寄付してくれたりとかですね、
うん、
そういったものをこう販売して売り上げにしてくださいとか、いろいろ助けられたりも多々ありますね。はい、
ね、クラウドファンディングやってるライブハウスとかも結構あったしね。
そうですね、うちはやらなかったんですけど、はい、
やっぱりそうい こうみんなが協力してくれるっていうか、そういうのがあった時すごい嬉しいなって感じ。
そうですね、はい、
はい、やっとこうコロナがまだね完全に収束してるわけじゃないけど、
そうですよね、
うん、まあ、ちょっと普通にこう営業もできるようになってきた
ね。戻ってくる兆しはありますよね、うん、はい、
その中でこう若手のバンドでなんか特に印象に残ってるバンドとか、こいつらいいなみたいなのいます？
若手もやっぱあれですね、ハードコアパンクバンドとかでも若い人たちもちらほらと出てきてはいるんで、
うん、
そういう僕が知らないようなバンドもこうポッとこうイベントに出てきたりすると結構びっくりしますよね。うん、こんなのいるんだとか。
はい、そっかそっか。
向井さん的にはこれからどういうアーティストに出演してほしいなって思っていらっしゃいますか？
まあ、あれですよね、本当僕の予想にないような新しいことをやっている音楽でも演出でもですね、こう珍しい見たことがないようなジャンルが出てきてくれると面白いかなと思うんですけどね。
どうしてもライブハウスだと、うん、ここはこういうカラーってこう、はい、ある程度の色って決まっ、
ライブハウスのね、
そうなんです、うん、じゃない、また新しい方も出てほしいっていうこと
なんです、ね、そうですそうです。
お客さんはどんな方に来てほしいなと思いますか？
お客さんは特にもう来られる方は拒まず、はい、
もう向井さんのようにもうライブハウスが好きで、も
う そ, うです、ね、
そのうち買い取って住んじゃいたいみたいな、
そういう方も来ていただければ。
あと初めて行くって、初めてこうライブハウスに遊びに行くっていう方もいいですよね。
そうですね、もちろんです、はい、ね、
なかなかね、これからも頑張ってくださいね、本当にね。
ありがとうございます、よろしく。
じゃあここでおすすめのアーティストを教えてほしいんですが、
は
い、
今週はちょっとあのヘビーなサウンドで、
うん、
最近新譜が出たばっかりなんですけど、ネペンシスというバンドがございまして、
お、
はい、
これもかなり あのヘビーロックのなんか、
そうですね、
こう、はい、いわゆるね、こうキャリアがあるというか、こう大御所的なバンドじゃないですか。
もうそう言ってみればそうですよね、はい、
うん、でもあれか、向井代表から見たらまだまだだなって感じ。
いやいやいや、もうこれ僕だとこう同世代の人たちで、
あ、なんか同世代の方なの、
うん、そうですそうです。
結構ね、あのメンバーがそのいろんなそれぞれのバンドでね、なんかこうやってた人が集まって新しくできたみたいな。また
新しく、そうですね、うん、最近も新譜が本当にリリースされたばっかりですね、うん、はい、
じゃあその曲聴かせてください。
はい、ネペンシスでカットスロートです。
ロックラッシュレディオです。
ネペンシスでカットスロートでした。
はい、もうめっちゃヘビーね。
かっこいい。
もう私も最近ね、こういうジャンル、はい、こう仕事柄あまり行く機会がなくなってたんで、
そうです、うん、
まあ来ましたね。
これはなかなか、はい、
うん、まあでもね、イントロが長いからインストのバンドかと思ってました。
ちょっと尺長めのバンドなので、はい、
まあでもね、こういうバンドもやっぱりね、あのいいですよね。頑張って、はい、ずっとやっぱ頑張って、こういうシーンを持ってほしいなと思いますね。
はい、
はい、向井さん、2週にわたってどうもありがとうございました、は
い、ありがとうございました、
ね、なんか言い忘れてることとかあります？
いや特に大丈夫です。
大丈夫ですか？
もうライブハウスに来てくださいですね、
そうですね、はい、とにかく皆さん、はい、
まあこれからも頑張ってくださいね、
はい、
ライブラッシュ新大久保アースダムの向井健二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
すべては完璧なライブのために、すべては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して、渋谷クラブクロール。